この説教の課題は唯一である我らの神様というのを説教です。神様についてお話ししようと思いますが、神様についての説教をする理由は、私たちが何を信じるのかを確認し整理をすることが必要だからです。それは遠い道のりを歩んで、切った旅人が行くべき場所を知るために地図を取り出すのと同じです。それから聖書を通して私たちが信じる神様がどなたなのか、私が信じる神様がどのようなお方なのかを確認し、今の私の信仰の姿はどのようなものなのかを見つめることが、結局私たち自身の信仰のために必要なことなのです。長老教会の出発点となったジャン・カルビンが書いたキリスト教公用です。公用では、キリスト公用は後ろの本棚に何冊かありますので、皆さんが時間があったらご覧ください。キリスト教公用では、神様を知ることによって私たち自身の知ることができると述べています。実は私たちは自分自身が誰なのかよくわからないのではないでしょうか。私が誰なのかを表に現れた現象や生きてきた人生によって知るということは、それほど明確なことではありません。なぜなら私たちは自分が誰なのかを常に自分に問いかけることが多くあるからです。ですから誰かの息子や娘、そしてある職場のある職員、そして趣味や性格は私たちについての結果や検証に過ぎません。私たちは鏡に映さなければ自分の顔を確認することができない身体的な欠陥から未来への不安や深く実現を持った存在に過ぎません。間違い言葉だとも強い表現なんですけど、結果にはですね、私たちの顔はですね、自分で見ることができないですね。ですから鏡を映させてから、これ自分の顔を確認することができるんです。ですから私が強い言葉を使う、違和感がある言葉を使ったんですけど、私たちの不安全な存在の説明をするためにこの言葉を使いました。身体的な欠陥を持っている人です。だからこそ私たちは私たちの始まりである神様を知らなければなりません。私という存在が自らように生まれることを選択することはできないので、私の始まりは私自身ではありません。私の始まりは私を作ったように怒られた神様なのです。難しい話になるかもしれませんが、まとめるとこう言います。1番、神様を知ることが私たちを知ることであり、2番、私たちを知ることが私たちの人生の理由を知ることであり、3番、それは私たちの信仰を健全にし、本質的に私たちの人生に立つということです。神様を知ることが私を知ることになった、神様を知ることを通して私を知ることになったら、人生の理由が分かります。悟ることができます。それで私たちの信仰の健全な生活ができたので、神様を知ることは私の信仰のために知らなければなりません。今から始めてみましょうか。1番は唯一である神様です。唯一の神様についての話です。 申命記はモーセの導きによって奴隷生活で困難を受けていたエジプトを脱出したイスラエルの民族が一世代がアラノで全て死に、その子供たちの世代が成長して約束されたカナンに入る前に神様の教えをもう一度確認し、教えのモーセの説教を記録した章です。そうですね、40年間アラノで迷っていて、神様がもう迷っているんですけど、その中は神様が導いてくださったんですが、脱出して出中エジプトをした人たちは全部、一世代は全部死になりました。次の子供たちが大人に なって約束されたカナンに入る前に、モーセを通して神様がもう一回神様の命令、神様のいろんな教えを教えてくださることが申命記の記録です。ここで神様を唯一である神様という神という表現しています。唯一であるということは、当時の周辺諸国、つまり古代近東のカーナン民族が信じる神々とは区別される内容です。他の民族が信じる神々は全て彼ら自身の心から出た神々です。報酬の神、戦争の神、秘密の神、男子、女神など、あらゆる神々がいるといいます。そして神殿の造り、自分たちを作った方式で自分の神を使い、自分たちの欲望を満たしていきました。モーセは彼らが信じる神々とは異なる次元の神であることを教えています。半角の一番からすると、神様がどの方なのかを話したいと思います。一番、ただお一人である唯一の神様、男神でも女神でも役割が異なるとのどの神でもなく、ただ唯一であるということは、他の神はいないということです。このように財産を増やしてくれる神はいません。ただ私たちに必要を与えてくださった神様お一人だけが存在します。ショーパイの気まくれが激しい戦争の神はいません。ただ神様が戦争で私たちを負けさせもします。むしろその中に隠された神様の御心があり、その結果は私たちを神様の御心に導くだけです。重要なポイントは、神様の以外の他の神様は、神々はいないです。というのと、他の神はいないです。戦争の神、財産の神、学問の神、いろんな神々がいないから、ただ唯一である私たちが信じている聖書から教えてくれるの、私たちが信じている神様だけが存在されている唯一の神です。ですから、いろんな私たちが私たちの方式を通して欲望を通る通りに祈っているんですけど、神様は欲望通りではなく、神様の御心の通りに私たちを導いてくださいます。だから聖書はですね、私たちの欲しいこと、願うことは聖書を勝利することだけなんですけど、神様が戦争で、負けることになる条件も私たちに与えてくださる時があります。心のことも同じです。いろんな経済界のことも同じです。私たちは勝利することが欲しいなんですけど、負ける時があることは神様の御心が隠れているということです。ですから私たちが前、説教文通りに 読んだことなんですけど、ただ神様が戦争で私たちは、欠かせもし、負けさせもします。むしろその中に隠された神様の御心があり、その結果は私たちを神様の御心に導くだけですというのことです。私たちは私たちの考え通りではなく神様の通りで導かれる存在です。2番、神様は生きておられる真実なお方です。世の中のすべての神は人が自分の貪欲によって作り出したものです。毎日の感謝と満足ではなく、もっと持ちたい、必要以上に所有しようとする欲はそれを満たしてくれる超越的存在を作り出しました。自分が神を作りました。そしてそれに使えればその欲と願いが満たされるだろうと期待し安心しますか。それは錯覚です。その神々は全て欲が作り出した偽の神なので、願いを聞き入れる能力も平安を与える意思もありません。存在しもしない存在に祈り、心を注ぎ使えているだけです。しかし唯一である神様は生きて存在され、私たち全ての人生の始まりを与えるだけでなく、私たちの人生の全ての歩みを導いて、行かれるお方です。生きておられるというのことは今も生き生きと存在しておられるという意味であり、私たちと人格的に交わっているという意味もあります。なぜなら死んだものは語らないからです。まして存在しない存在との交わりは不可能です。ですから私たちの祈りは私たちの願いを申し上げること以上の生きておられる神様との深い対話であり、神様との人格的な交わりです。そうですね、神様は真実なお方なんですから生きておられるです。前、一番の内容は神様の以外の神々はいないですのことを覚えながら2番を説明しようと思いますが、その内容はですね、神様以外の神がいないので、いない神に、神々に祈ることは無駄なことです。しかし私たちが信じている神が、神様に祈ることはです、聖書の私たちの父なる神様に祈ることは人格的な神様との深いコミュニケーションです。ですから私たちの祈りを聞いて神様の御心通りに叶ってくださるというの、存在の神様に私たち祈ることは神様が生きておられる神様からそれが可能です。次3番、永遠であり限りないです。私たちは永遠の意味を知ることができません。なぜなら私たちは永遠というものを経験できない環境の中にいるからです。皆さん、永遠なことを経験したことがありましたか。皆さん、この経験がありますか。永遠の悟りましたか。永遠はこの世にはありません。ただ神様だけが永遠だからです。私たちはいろんなことが期間があります。終わりがあります。永遠ではない世の中でいる私たちの環境だから、私たちは永遠の意味を知ることができないです。神様はいないという人々の主張の一つは、それならその神様は誰が作ったのかという質問です。鶏が先か 卵が先かというのは、私たちが実感という環境の中に閉じ込められた存在であることを明確に示しています。実感の外のことについて誰も説明することができません。しかし神様はその実感を作って私たちに与えられたお方です。原因と結果というものを作ってくださったお方です。神様は実感の創造であり原因の創造者です。実感と原因と結果は結果が影響されない永遠の神様です。私たちはですね、永遠な神様を信じますという時、神様がいないと主張する人たちが質問します。その質問の中で人たちが、それならそうすれば神様は誰が作られたのか、神様がいろんな全てのことを作っているので、この非常物からいろんなことが出たんですけど、唯一の原因の神様は誰が作りますかというの質問は、私たちの人間的なことです。人間的な意見です。私たち実感の中で富み来られられた存在ですから、実感の中で考えなければならない存在です。実感の中でです。原因があって結果がある。原因以外のことはわからないこの存在です。なぜなら神様が実感を作られた方です。神様は原因がないんです。神様は作られたのものがないです。神様自体が存在されたというのを神様だから私たちは理解ができないんです。ですけど神様が唯一である神様が実感を作って私たちを与えてくださり、私たちは実感に合うことはわからないので、神様が永遠なことを知ることができないこと、まあ聖書が教えられた通りに分かることができるんですけど、本質的な永遠は分からないです。ですけど神様が私たちに近くに来られて、私たちの隣に来られて、私たちの内で来られて、私たちの友達になって永遠なことを経験することが神様からができできますので、神様からいろんな永遠なことを私たちが知ることができます。ですから神様が永遠な存在なので、いろんな変わることが限り、あります。次は4番目です。目に見えない純粋な霊であり、変わることがありません。私たちが目で見るということは、物質的な相互作用です。難しい言葉ですけど相互作用です。で互いに話すことです。あるものに光があったって、反射されて目に入るとそれを電気信号に変わって脳に伝達されて現れたものを私たちは見るというのです。中学の科学の時間かもしれないんですけど、私たちいろんなものを目に見て、それはですね、目の中でですね、いろんなことが光で入ることができて、光がですね、この私の目の内で入ったら、それを電気信号で変わって脳に伝えることが私たちが見るという物質な作業ですね。ですから霊的はですね、目には見えないです。神様はこのような物質の世界を創造されたお方です。つまり、 不知識的なものを超越されたお方なのです。不知識的なことをですね、これを超越されたお方です。非質的なものを見る目では見えません。その大方を知ることができるようにしてくださるのは、ただ霊である聖霊様が私たちの中で悟らせてくださる以外にはありません。見えない神様を信じることは、だから奇跡のようなことです。そしてそれはその大方の限りない配慮と恵みの賜物なのです。またその大方は変わることのないお方です。人は生きているとやむを得ず、約束を守らなかったり、状況によって影響を受けたりすることがあるではありませんか。しかし私たちの神様はそのような影響を受けられないのです。この大方の約束は一も一個で変わりません。例えばアブラハムがそのような神様を経験したのです。自分はいつも不安で変わることもありましたが、神様はそのようなアブラハムに向かって最後まで約束を守ってくださいました。そうですね、私たちはいつも気持ちとかいろんな環境とか私たち周辺のことに影響されたので、いろんなことが変わりません。変わりますけど、神様は変わらないことがないです。変わりません。ですから神様を栄光まで私たち信じることができます。次の5番、広大な神でありながら塵のような私たちも細やかな配慮を示してくださる方です。皆さん、宇宙が、どれほど大きな宇宙かを皆さん知っていますか。宇宙が大きかを説明する映像を見たことがありました。小さな細胞から始まってどんどんですね、第二拡大し、地球の外へとのとその大きさが、拡大されながら銀河を越えて、光でも到達が困難な広大な宇宙の大きさを見ながら、その宇宙を創造された神様の巨大さを向上することができました。どんどん広くてですね、大きな宇宙をですね、拡大しながらですね、ずっと大きくなる映像を見ると、人間はですね、小さいな塵のようなものです。それで科学者たちはそのような菩薩で、広大な宇宙がある地上によって働き、物質世界を維持していくということを発見しました。彼らはそれを宇宙テイスと呼び、神学者たちは神の設立と呼びました。そして私たちは神様の統治と、神様の支配と呼びます。そのような広大な神様は、塵よりも小さい私たちに向けた深い関心と愛で、人の人生を導いてくださいます。そして見えない私たちの心も慰めてくださり、細やかな配慮で私たちを守ってくださいます。そして私たちの解決されない困難のために、神様ご自身の送ってくださいました。そのお方を私たちは義父様と呼んでいます。そのお方の名前のように、私たちは私たちが解決することのできない罪の 問題と人生の不安と挫折から解放されて、神様のまやかな愛を受ける存在となったのです。そうですね、神様は偉大な神様、広大な神様なんですけど、前、神様が大きな神様だから宇宙だけを統治して、小さな人間はですね、関心することができないと主張する神学者がありました。ですから宇宙は大きな機械だと言って、機械の動きのルールを神様が作って、ルールを通してですね、いろんなことが間違いことがないようにですね、ちょっと動くことができましたというのを主張する神学者たちがありました。ですけど、聖書から私たちが学んでいる神様はそんな神様ではなく、私たちの一人一人の心の中でまで神様は関心して愛してくださる神様です。私たちを愛してくださる神様は大きな神様、偉大な神様、広大な神様です。あんなに、広大な神様が塵よりも小さな私たちを愛してください、関心してください、私たちの解決できない罪のために自分の一人子イエス様を送ってくださったことを、それが恵みです。ですから広大な神様が私たちを愛してくださることを覚えてください。次の2番目の話をしたいと思います。神様を愛しなさいということで、唯一である神様は私たちに何を望まれるでしょうか。ある人は何かを望むということは渇望なのです。足りないことがありますから、これが欲しいだと言って神様を信じない理由で主張します。完全な神様という言葉が間違っていると主張することもあります。しかしそれは渇望ではなく配慮と愛です。愛は渇望を満たし、欲しいものを得るために現れたものではありません。ただ心が十分に満たされた存在だけが流し送る祝福のようなものです。親が子供を愛するとき、欠乏のために足りないがありますから、子供に何かを望んで愛するのではありません。哀れるほど満ちた心で愛するだけです。私たちの神様の愛はそれ以上のものです。だから私たちにこのように欲求されるのです。命を尽くして、力を尽くして主を愛しなさいというのです。私たちは神様を信じるようになれば、私たちは神の愛で満たされるようになります。そしてそのように満たされた心と人生は、結局神様を愛し誓い人生を捧げるようになりました。だから力を尽くして神を愛することを表現しているではありませんか。皆さんの礼拝や祈り、献金、そして互いを愛し合い祈り合うことではないでしょうか。私たちは神様を知るなら、その神様によって完全に満たされて存在することを知るようになります。だから神様を愛し、力を尽くさずにはいられなくなるのです。だから私たちの人生の方向も神様に向かっており、人生のすべての理由となることができます。人生という旅人で不幸を見失う時があります。孤独で悲しい時があります。そんな時、旅人が地図を広げて進むべき道を確認するように、 神様がどのようなお方かを確認してみてください。そうすれば私たちは新たな力を得て人生の旅路を歩み続けることができます。ですから心を尽くし、命を尽くして、私と皆さんの神主を愛しなさい。神様を知ることは知識だけではないです。聖書の内容がこの知識だけで残ることではないです。神様をどの方かを知ることはすることが、すなわち私たち、つまり私を知ることになって、私を知ることがなったら、私がどのような人生を生きているかを分かることができます。ですから神様を知ることができた方、知ることになった、神様の愛を満ちた方は、自分でですね、神様の道を歩むことができて、自分の愛で、自分に満たされた愛で他の人たちにも愛することができます。ですから自発的に自身がですね、神様を心を尽くして、命を尽くして、神様を愛することができます。ですから一生懸命皆さん前に聖書を通して神様を知ることができるように聖書を読んでください。また聖書の通りに生きていくことができるように力を尽くして神様を愛してください。お祈りいたします。神様、感謝いたします。私たちの心の中でいろんな悩みがあることを告白します。神様、わからない道を迷っている時があることを告白します。神様、私が誰なのかわからない時、神様、私たちがどのように、生きていくかを迷うこともありますので、神様助けてください。私たちは直接顔を見ることができない身体的な不調を持っている人間です。鏡を通して顔を確認することができる神様の非常口です。ですから神様を通して私たちを知ることができるので、神様教えてください。神様がどの方か、私がどんな人生を生くことか、神様、聖書から教えてください。信仰の生活を通して聖霊様が教えて導いてください。私たちの中でいろんな足りないことがたくさんあったんですけど、愛で満ちている神様の御心があったら、私たちは神様の豊かな愛を持って、神様、私たちの生活が神様の愛で行くことができると告白します。神様、この1週間、これからの、これまでとこれからの1週間、神様助けてください。わからない神様をもっと知ることができて、信仰の現場で神様の知ることが現れることができるように、この1週間も導いて助けてください。ですからいろんな嘘で私たちを誘惑しているサタンの声を聞くことがある時に、神様の御言葉を持って勝つことができるように、神様、私たちの霊的な戦争も神様が助けてください。この1週間神様に委ねます。導いてください。感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。